会長、副会長、自由活動。こんにちは、馬券的中立アップの会会長です。
副会長です。
いやその何、そのテンション。副会長、
いやだってさお前なんか
何よ
ちゃんと真面目に3週間やって、なんか3週連続続いてんじゃんラジオ。
だってさ、それ自分もケツ叩いてね、自分でもなんかやれよみたいなことずっと言ってたでしょ。
でも今までずっとサボってたりしたじゃん。
いやいや、そこでもなんでそのテンション下がるとこじゃないでしょ。
そう、これ褒めるべきなの。
いやいや、褒めるっていうか、まあ一緒にやっていこうぜみたいな感じでやってんじゃん。だからそれはもう普通に挨拶ぐらいちゃんとやろうぜよ。
やろうぜよ。
そこなんだそれ。はい、副会長でございます。今日も楽しいラジオよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そこでですね、この間5月19日、はい、東京競馬場でですね、オークスの日がありましたね。
ありましたね。
はい、そこがね、オフ会ということで、
おー、そうですね、
募ってですね、競馬をやってみたんですけども、
はいはいはい、
1人来ていただきましたです、ね、
おめでとうございますね。
おめでとうございます。
2人でね、差しで競馬をやったという、
あ、いいじゃない、
ことで、
なんかこう1対1っていうことで、はい、かなりこう競馬の濃い話ができて、その話に花が咲きすぎて、
はいはいはい、
12時に集合して、
うん、
まあなんだかんだ12時半頃、
はい、
まあすごいね、お客様もいっぱいいたので、
うん、
G1 だもんね、な
ん
つのビッグモニターのとこで、
はいはい、
一緒にやってたんですけども、
はいはいはいはい、
結局レース初めてレースやったの9レース目っていう、ね、ほとんどなんか昼間やんないの、夏のやなかったの。6、7、8を見ながらいろいろ語ってて、
ああいいんじゃないそれ、
実際何や、レース始めたのは9、10、11、3つだけっていうね。
あ、そうだったんだ。
そうなんです。まあね、普段もね、まあ勝負する時って言ったら 2,3 レースっていうのが、
はい、
ね、多いんですけども、
うん、
まあ、会員様とかね、友達とかと一緒にね競馬場に行くと、どうしてもね、一緒に行く人っていうのはもう次やるレースはやるみたいな、全部レースやりたいみたいな、ね、止めるのも振り切ってもう買いますんでみたいな、そんな感じになっていくんで、まあそれを考えるとすごい良かったのかなと。
まあいいんじゃないですか、
はい、
そういうね、そういうやり方もね、現地でも、現地で我慢をするっていう、
そうね、
ね、それ大事だと思いますんでね、
う
ん、
これのね、そういうのを積み重ねでね、
うん、
負け率を下げるっていうね、
はいはいはい、
ことがこう、うん、実践で教えられたのかなと。まあちゃんとね、
たまたまだろ、
メインレース終わった時に、まあ、レース数少ない方が勝てますよねっていうところで、
うん、
わははで終わったんですけど、
まあそれだったら結果オーライでよかったっていう感じですね。
そうなんです。で、まあ、そのオークスね、もともと
はい、
まあ、ぶっちゃけて言うと、その13番のラブズオンリーユーをずっと狙ってて、
うんうん、
まあ、この馬一番強いだろうっていうのは正直あったんです。で、ただその相手がどうなるのかっていうところで、
うん、
どうしてもね、一頭すごい荒れる馬が来る、3着に来るってずっと思ってたんですね、
うんうん、
なんかそんなようなことは。
そうなんです、
はいはいはい、それで、まあ、一緒にこう競馬をやっている中で、まあ、穴馬を探そうというところで、
はい、
まあ、ああでもね、こうでもね、リアルタイムのね、その状態を見ながら、
うん、
探してたの、どうしても分かんなかったんですわ。はい、
あ、そう、
そうなんです、うん、まあ、俺が分かんなきゃ分かんないよなみたいな感じの笑い話にもなったんですけど、そこでね、最終的に取った、買い方というのはね、
はい、
まあ、3着に穴馬が来るってことで、これはまあ、ワイドでもう全頭流してやろうと、
うん
う
ん、
そういう話になりまして
、
実際ね、
はい、
まあ、ゼト買ったんですよ。
買った、
あ、なんつの、17点、
はい、
そうです、ラブズオンリーユー13番からもう17点、オールベッドみたいな。そうしたらですね、
いや、ゲーセンみたいな言い方、
まあまあまあいいじゃないですか。そんでそうしたら、ね、10番のカレンブーケドールが、
ね、うん、来たね、なんか、
来ていただいて12番人気で単勝 94.1 倍の馬が来てね、
はい、
あのワイドで、ダブル的中ですね、10番そのカレンブーケドールと、うん、ラブゾーンユーで6430円も
ついた ね,
ね、それであとはクロノジェニシスがね、が待ってたのでそこで470円ついて、合計6900円と
よかったね、
配当が取れましたと
そうなんです、
そこを、300円、買ってたっていうところで
2万ね、
かなり回収できて終わったっていうね
よかったね、
まあ、2人で笑ったっていうところで、
うんうんうんうん、
めでたしめでたしな日になって、本当に良かったなと心から思いました
はい、お疲れ様でした
ありがとうございますまあただね、うん、生まれんだったらみたいなことを ね、はい、話になったんですけども、
うん、
まあそういうたらればの話はやめようぜと、
ダメなの、
そこでね、気持ちを沈めて、じゃあその分はね、来週のダービーで、頑張っていこうということでね
荒れないよ、
その日は、うん、お疲れ様でしたということで
荒れない荒れないダービー
は来ました、
ダービーは荒れないよ、
今回ダービーですよ、
まあそうダービーですよね、
はい、
でね、その貴様の見解はどうなの、
貴様ってお前それ漫画でしか言わない言葉じゃないですか、
まあ、いいじゃないいいじゃない、ちょっと教えてよ
はいはい、わかりました、ですね、まずダービー、スタートルダリアですね、
はい、
メルマガ、今日お昼メルマガ流したんですけども、
はい、
やっぱスタートルダリア、うん、人気すると思います、実力に比例して、
うんうん、
でも個人的にはベロックスの方が部があるんじゃないかなと思ってまして、
はい、
その理由としては、前走の皐月賞、
うんうん、
皐月賞の時にやっぱね、車高で、ぶつかられても、そのままこう、うん、勝負根性が落ちなかったっていうところ、まあ、しっかり伸びたっていうところと、
はいはい、
あとなんつうんでしょう、まあ、川田騎手がそのまま乗るじゃないですか、うん、スタートルナリアはそのレーン騎手が、ね、乗り換わりということで、ね、まだその馬の、
うん、
なんつうの癖とかもちゃんと分かってない状態で乗り換わると思うので、
うん、
調教ぐらいでね、
うんうん、
だから、まあ、そこの差はちょっと大きいのかなと、
はい、
うん、まあ、馬の、そうね、これすごい迷いどころ、本当僅差の、
うん、
能力差っていうふうに捉えています、
はい、
で戦歴を見るとですね、ベロックスってその結構不利を打ててるんですね、うん、いろんなレースで、
いろんなレース
っていうのもあれまあね、この間の皐月賞だって、まあその車高でバーンでぶつかってそのままかなりな、ね、走りづらい感じで、
うんうん、
ちょっと遺恨を残すレースになりましたし、まあ
ね、そうですね、
東京スポーツ杯、
おうお
う、ね、2歳ステークスの時でもですね、
うん、
まあ、直線不良を受けて、まあ、伸びたんですけども、まあ、ちょっと届かないみたいな感じの終わり方をしてますので、
はい、
うんうん、まあベロックスは強いんじゃねえのっていう気はします。
あ、そうですね、
そしたら、はい、あまり荒れないような感じですよね。
まあそう思います、
唯一荒らしてくれんのかなと思ってたリオンリオンがですね、
ほうほう、
まあ、外枠に行ってしまったと、
うんうん、
7枠15番ですよね、
うん、
逃げそうなのが、まあ、リオンリオンかなと思ってたところだったんですよ、
はい、
でもまあおそらくこの展開では1番のロジャーバローズ、2番のビントあたりが多分ポーンと、まあ、出る、
うん、
まあ、出たところで、この2頭はちょっと力が足りないので、他のこう前残り、スローの前残りって言ったら、まあ、リオンリオンが濃厚かなとは思ったんですけど、ちょっとさすがにこの枠順じゃ厳しいのかなと思っております。
ほうほうほう、そういうことですね。じゃああまりこう、はい、
うん、
なんだろう、ダービーは荒れないような、やっぱそんな状態でしょうかね。
まあそうだね、荒れないですね、荒れないですねおそらく枠順云々よりもその馬場状態がね、
うん、
馬の能力をすごい出し切ってくれるような馬場になってると思ってます、
うん、
インが有利とかではなくて、
はい、
まあ、外もしっかり伸びる馬場なので、
ほうほうほう、
まあ、先週を見る限りね、
うん、
土曜の競馬でどう判断するかっていうのはありますけども、
うん、
おそらくまあそのまま、芝の状態もしっかり整備されてると思うので今週ね、
はいはい、
まあ、
うん、
硬いレースになるのかなと、まあ、見応えのあるレースだとは思いますけども、
はい、
うん、そういう馬券的にはそんなに魅力はないのかなとは思ってます。
ああ、そうなん、ずいぶんなんかこうインタビュー形式みたいになってますけどね。
お前だよ、
このまま、馬券の買い方講座の続きを言ってほしいかなと思ってます。はい、次は、馬単の買い方ですかね。
はい
はい、前回は馬連だったので今回は馬単、
はい、
馬単はどんな買い方が好ましいというか、馬単とは何ぞやというところでちょっとサクッと、ちょっと時間も長くなってるんでサクッとお願いします。
わかりました。
馬単は、
はい、おい馬単ってお前誰がそんなイントネーションでお前ボケをつったの。
そんな漫才風なツッコミ入れなくてもいいんじゃん別に。
いやいや、そうツッコミっていうのはさ、こうスパッと言った方が気持ちいいでしょ。
いや聞いてる方では確かに競馬の話をね聞いてるだから、そんな漫才みたいなスパッというツッコミは別にいらないと思うんだよね。
はい、もう1回でもいいからね、そういうなんかこうか何漫才っぽい駆け引きやってみたかったんですよね、こういう音声で
ネタですね。はい、じゃあ、はい、馬単お願いします。
はい、今回こそ、馬単いきます。
はい、
馬単っていうのはね、選んだ馬番号の組み合わせね、が2頭2着以内に入り、なおかつ着順通りになれば的中という馬券ですね。
はい、
はい、着順を決めるというね、選んだ2頭が、ちゃんと着順通りに決まる、馬券の買い方を馬単と言います。
はい、
はい、でね、これやっぱ絶対がないっていう競馬なので、やっぱ難易度もね高くなるんですよね。着順までこう予想するっていうのは、うん、運の要素も正直あるんです。
うん、
大いに、
うんうんうん、
なので、まず単勝が基本、
はい、
という競馬の中においてまず単勝が当たらなければ馬単も当たる確率はないみたいな、そういう当たり前のことをちょっと言ってみたいなと、はい、思います。
いいと思います。
は
い、
でなるべくね、一等軸は避けた方が個人的にはいいと思ってます。
はい、
うん、一等が出遅れたらもう終わりなので
確かにね、
もう本当、ね、的中なければ回収ないっていう方、もう本当その心得を、胸に、
そうね、
うん、
解説をしたいと思ってます。
的中ね、
まあ なんつうんでしょう、
はいはいはい、
まあ、ブログでもね、あの馬券の買い方っていうのはしっかり書いてありますけども、
はい、
もうそれに準じていけばね、うん、やっぱこう 2,3 頭軸に相手を仕事を選んでいくのがいいと思います。本当に、はい、これは本当そうです。
はい、
あのやっぱいや男の一等軸みたいな、なんかもうそういうこだわりあると、ね、競馬勝てないと思ってます。
はい、
はい、これは個人的に本当そう思ってます。2頭、はい、2頭、うん、もしくは3頭、
はい、
選んで相手を絞るような感じに、してみてはいかがでしょうか。
はいはい、
で差し追い込みっていう後ろからのね、レースをするような馬っていうのは、
うん、
単勝馬単にはちょっとふさわしくないと思ってます。
はい、
もともと競馬っていうのは、
うんうん、
前に行く、
うんうんうん、
先行逃げっていうのが、
はいはいはいはい、
有利なんですね。うん、どうしてももう馬が気持ちよく走れるって言ったら馬込みではなくて、
はい、
やっぱ短期で逃げるとか、
うん、
まあ、3、4番手をポツンととか、
うんうん、
もう先行してる馬っていうのがいいと思ってます。逃げ馬がペースを作る、それに準ずる先行馬、もうその前の2頭でいいと思ってます。
はい、
うん、でね、ペースが遅くなってしまうとやっぱりね、後ろの追い込み馬っていうのがもう足を余すというね、
うん、
感じなので、
うん、
もう素直に前の馬を狙うような、感じにしてください。
はい、はい、
でね、馬単、もう一回、言います。馬単はだいたい 2,3 頭軸、
うん
うん、2,3 頭軸の相手が仕事っていうパターンですね。
はい、
はい、それで先行逃げ馬を狙うと、
はい、
で回収を見込みたい場合は、例えばじゃあ単勝で2頭買います。
はい、
ね、1番と2番の単勝を買いました。では馬単もその1番2番から仕事を選ぶ、
うんうん、
軸は必ずかぶせるっていう風に、買うと、はい、当たった時の、うん、爆発力っていうのがすごいあって回収率につながると思いますので、はい、これ参考にしてみてください。
はい、ありがとうございます、はい、最後ちょっと噛んだということで、今回の内容は80点ということで、ありがとうございましたはい、どうもありがとうございますでは、今回は、最後80点ということで、
はい、
そろそろ時間もかなり今日は長く取ってしまいましたので終わりにしたいと思います70点ですねはい、
はい、すいません、
ではお疲れ様でした、はい、また来週撮りますので、よろしくお願いします、はい